説教、命を養う力、獅子ども倒木師。
今朝の説教の結論はですね、ルカによる福音書第4章の4節の言葉、人はパンだけで生きるものではない、このことであります。パンはここでは文字通りパンではなく肉体の命を養う、まあ、そういうことを意味しているのであります。したがってパンは経済とお金というふうに言い換えることもできるかもしれません。あるいは衣食住全般とも言えるかもしれません。お金があり衣食住が満たされていればそれで十分か、それでは人間は満ち足りるか、そうではない。もちろん衣食住に付随する数多くの生活必需品も我々にはあります、必要です。まあ、今ではパソコンとか携�帯電話などが ないとやっていけない、そういう時代になっております。しかし今日聖書が言わんとすることはそのようなものとは全く異質なものであります。それは何か、神を知ること、神の言葉。キリストは人間が生きていくためには人間の肉体を養うためのパンと並んで神の言葉が必要なのだと、そういうふうに言われたのであります。先週3月11日というものを迎えて東日本大震災11年ということでそれに関連する番組が流されておりました。その中である方がこう言っていたことが印象に私は残りました。それは11年かかって物質的な面はだいぶ回復して元の通りになった、しかしどうしても帰ってこない娘の命、兄弟の命、失われた孫の命、それらは11年経っても回復できない、そう言って天に向かって風船を、海に向かって花束を流す場面が映し出されていました。人間は物質を回復すればそれで完全に満ち足りるかというとそうではない。心の傷や空洞を癒すことができない現実が私たちにはあると、すべてのものが死滅していくこの世界の中にあってキリストは人はパンだけで生きるものではないと言われた。ルカによる福音書はこの言葉で終わっておりますが、同じ事柄を記述しているマタイ福音書の方を読んでみますとその続きが書いてあります。それは人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあるとイエスはお答えになった、そうマタイ福音書は書いています。実はこの人はパンだけで生きるものではない、この言葉は旧約聖書の中にある言葉でありそこからまあ引用されたものであります。そしてこれは悪魔の問いに対する答えとしてイエス様が言われた、でその元の言葉は聖書の中にあるわけであります、あったということであります。今日の4章の1節、ルカ福音書の4章の1節を見ますと、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった、そして荒野の中を霊によって引き回され40日間悪魔から誘惑を受けられたと書いています。この40日間 断食をして、その空腹になったところで悪魔の誘惑が来た。ここに誘惑というふうに訳されております言葉のところは、口語訳聖書では試みというふうに訳されておりますね。ですから試練とも試みとというふうにも同じ言葉でありますけども、若干日本語では誘惑というニュアンスとですね、試みっていうのは違うかもしれませんけれども、少し内容がですね、この2回数とか違うかもしれません。しかしその最後に悪魔が言った言葉はですね、こうでありますね、あなたが神の子であるなら、神の子なら、神の子であるならば、あるのだから、あるなら、あるのであれば、この石をパンに変えるように命じたらどうだと問い詰められた。これは右のページに前回見ましたときにイエス様の洗礼について書いてあるところを読みましたけど、そこには洗礼の後に天から声があり、そして神の聖霊を受けたと書いてます。聖霊を受けるということは、一人一人に神様の守りがあるという、そういう印でありますね。今ここで神の力、神の守り、それによって私たちは守られている。そういう、それが聖霊を与えられているということでありますが。ですから、洗礼を受けた人にはそのような神の守りがあるのであります。ところが悪魔は、イエス・キリストは洗礼の後に直ちにこのイエス・キリストをですね、攻撃を仕掛けてきた。聖霊によって守られている人に対してすぐに攻撃してきた。私たちも洗礼を受ければそれで安心かというとですね、神との関係は確かなものとなったというふうに言うことができるんですけども、しかしすぐに悪魔が攻めてくるということがあるということですよ。神との関係は確かなんだけれども、人間が生きていく中で悪魔はそこのところをついてくるっていうわけですよね。神を信じるとかですね、信仰とか言ったってですね、現実の生活の方が大事じゃないのか。それがですね、そういう攻撃だったっていうわけですよ。悪魔はイエスにこう言った。これがあなたは神に愛される独り子だ。だから神の力を与えられているんだったらば、この石にパンになれと命じて、石をパンにしたらどうか。そうすればあなたの上は満たされるだろう。というふうに攻撃してきたというわけです。その時イエスの心に浮かんできたのが、この旧約聖書のこの一節だったわけであります。これは調べてみますと、申命記第8章に書いてあるそういう言葉の中に出てくる、人はパンだけで生きるものではない、神の口から語られる全ての言葉で人間は生きるものだという言葉が出てくるわけですね。その内容を要約して言えば、このモーセがイスラエルの民をエジプトから脱出させて、40年間アラノをこう動き回ったという、そういうことが書いてあります。でその時にイスラエルの民はその荒れ野でありますので、そのすぐに食べ物とか飲み物に困ってしまった。今までのような生活ではないわけです。そして食べ物について言えばですね、植物の枝から出てくる白い樹液が地に落ちて、それを固まったような甘い味のするそういうものだった。それがマナというふうに呼ばれているんですけども、それをこの薄でひいて潰して、鍋で煮てお菓子のようなものにこうしたっていうんですよね。せんべいかこういうものですね。ところがそんなものでですね、皆さんもご飯の代わりにせんべい食べろって言われてもですね、そんなの腹の足しにならんみたいな感じですよ。 でその時イスラエルの民の不平をですね漏らしたことが書いてあるんです。誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚がただで食べれていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。まあエジプトはですね、ナイル川の川の豊かな恵みによってね、豊かなこの農産物が取れるわけですね。彼らは奴隷であったけれども、そういうものは腹いっぱい食べていることが許されてた。だからあの肉が食べたいな、もうニンニクがいっぱいついた肉食べたいな、玉ねぎもキュウリやメロン、魚はただで食べていた。今では私たちのその唾は干上がりですね、どこを見回してもマナばかり、何もない、そういう言葉が語られた。でその時にモーセはですね、この旅を導いていたモーセはこういうふうに言ったんですね。その後にですね、あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。人はパンだけがあればそれで十分なのではなくて、神の語られるすべての言葉によって生きていくことが必要なんだということを知らせるために、アレノの40年があった。いわば食べ物がこうエジプトの時代のようなものはなかったわけですよね。それで神様にいろいろ文句を言ったというわけです。しかし人間は食べ物があればそれで十分なのか、そうではないということを、神様の口から出る神の語られる言葉によって生きるということを本当に知らせるために、そのことを民が本当に知るために、この40年があったんだということであります。日本でもですね、この我々が聞いているところですと、第二次世界大戦を経験した日本はですね、本当に食べるものが戦争中も戦後もなかった。ですから戦争のことを思い起こすために、その8月15日ですね、その戦争敗戦、その時にはその、おかゆとかすいとんとかですか、本当のお米ではないそういうものを食べて、私たちの先祖は、先祖っていうか私たちの先輩方はですね、そういう苦労した食べ物がなかったんだよっていうことを思い起こす、まあ、そういうことをですね、やってることがありますよね。しかしここで食べる、戦争はですからやってはいけないことなんだということをですね、そこで思い起こす、あるいはそれことを心に留める、そういうことになるかと思うんですよね。食べ物がなかった、そのことを本当に知ってですね、そこから何か教訓を引き出すことができるということでありますね。イスラエルの民、この40年間そういうある意味では苦しい生活を、神様は生きるために必要なマナー、このこれパンに当たるようなものですよね。そしてさらには肉に当たる、肉うずらを飛ばせてですね、鳥をですね落としてですね肉を食べさせたということも書いてあります。ですから神様はある意味でそのイスラエルの民が生きていくために必要なものはこういう形でお与えになっていたんですよね。もちろんそれはエジプトで経験したメロンとかですね、あるいはそのキュウリとかね、 そういうものはなかったと。あったのはそのマナとその肉、そういうものだけだった。神様が与えるものだった。しかしそういうものを通して人間がですね、あなた方は神の語られる全ての言葉によって生きていくことが必要なんだということを知る必要が、そのことを知らせるためだった。そしてこの40年間あなた方の着物は古びず足も腫れることはなかったと書いています。モーセは言いました。だから神様に守っていただいたんだよっていうことをイスラエルの民は知らねばならなかった。私たちの人生はしかしこの旅路の中で思いがけない試みや試練に出会うということを経験いたしますよね。愛するものを突然失う、その時にですね、本当に人間は慰めを必要とする、あるいはさまざまな恐れの中で平安の言葉を聞く必要がある、あるいは怒りの中で本当に神の正義を信じる言葉が、信じることが必要になっていく。詩篇の中に、悪をなす者のゆえに心を惑わすな、不正を行う者を羨むな、彼らは草のようにまた青菜のようにすぐにしおれるという言葉がありますね。これは詩篇37編であります。私たちの人生には食べる問題だけでない問題がいろんな形であるんです。この3月11日の経験なさった方も言ったように、11年かけて物質は回復された、まあほぼ回復された、しかし私の傷は、心の痛みは癒されないままだっていうわけですよ。それが人間なんだ。本当に死の恐怖の中で神の言葉から神の国の真実を私たちは与えられていく必要がある。死に対してどういう慰めを我々は持っているのかということを知る必要がある。後にイエス・キリストは言われました。あなた方にはこの世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われました。人生には食べることの苦難だけではなくて、その他さまざまにこの生きていくための試練や悲しみや恐れや、そのような苦難があると。この問題に対して我々は神の言葉を聞いていかなきゃならないんだ、神の言葉を必要としているんだということであります。ここに詩篇46編の言葉も引用しておきました。ここにこういう言葉がありますよね。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、私たちは決して恐れない、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、書いています。この言葉を読むときに本当にこの震災の姿を想像できますよね。そういうときに私たちはどこに立ったらいいんだろうか。すべてのものがですね、この滅びに向かっていくような、洪水にのめで滅ぼされていくような、そういう時に我々はどこに立ったらいいんだ。幸い自分が助けられた命があったとして、じゃあ私はどこに立ったらいいんだ。神は私のたちの酒どころ、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、山々が揺れ合いで海の中に移るとも、 神は私の酒どころである、砦である、そう信じるときに私たちは初めてですね、慰めと力を与えられていくんだと言いました。イエス・キリストは教えましたですね。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。その後ちょっと飛ばし、それらは皆異邦人、神を知らない人々を指しますけれども、それらは皆異邦人が切に求めているものだ。何を食べるか、食べるもの、着るもの、それらは皆異邦人が切に求めているものだ。その次ですね、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりも神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて添えて与えられるだろうということを言った。生活手段だけを我々は今、それさえあれば生きていけると思ってんじゃないのか、それを必死で求めている。しかしあなた方の命の根本を養っておられるのは神なんだ、このことに気づきなさいということです。なぜ我々は食べるんですか、なぜ我々は着るんですか、やっぱり命が養われていくためじゃないですか。私たちの命を本当に養ってくださるのは、私たちの命を守ってくださっているのは神なんだ。生活手段だけをたくさん集めても、まあ、私もあれなんですよね、この必要があって本なんかいつも言われてる、なんでそんなに本ばかり買うの、これやっぱり自分の中で学んでいく手段みたいなもんですよ。手段ばっかりいっぱい集めてるんですよ。だけど本当にそれを読んで活用しなければ意味がないじゃないの、まあ、本当にそうだなと言われて思うんですよ。生活手段を本当に一つ二つでも使いこなして、十分に使いこなしていくならば本当に大事なことだと思う。しかしいっぱい生活手段だけを集めて、一体それが何になるんだろうか。まさに私たちの命を根本から養っておられるその神がおられるんだということに気づきなさい。これがあれでしょ、野の草であり空の鳥の話がその前に書いてあることです。神様はそういう方をそういうふうに養っておられるじゃないか。無名なもの、鳥に足りない小さなものもそういうふうに養っておられる。まして神はあなた方をのがそのようなものが必要だ、あなた方の命に養いに必要なものは全て神がご存知である。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から語られる神の言葉が必要なのだ。それはここで神の国と神の義を求めようというふうに言い換えていますね。聖書には飢饉の中で神によって養われた人々のことが書いてあります。先ほど読んだ旧約聖書の、まあ、列王記の中にですね、預言者エリアが飢饉ですから食べ物がなくなってくる、そういう時のことが書いてあるんです。水もなくなってくる時のことが書いてあるんです。で、今日読みませんでしたけど、そのちょっと前のところには、神様はカラスによって預言者エリアを養ったと書いてます。カラスがこう肉をパンを運んできてですね、落としていって、そして預言者が養われた、そのことが書いてます。皆さんもそうじゃないでしょうか、ね、私もたくさんのですね、人々に助けられて今日あると思う。 それは神様がカラスを通して預言者エリアを養ったと同じじゃないですか。たくさんのカラスがですね、を通して神様は私たちを養ってくださっている。あの人の助けがあった、この人のですね援助があった、この人のアドバイスがあった、そういう形を通して私たちの命が養われている。このことに気づかなきゃならないんだということであります。そしてこの先ほど読んだ聖書、この列王記の続きのところにはですね、カラスによって養っただけじゃなくて、預言者ヤモメによってですね養われる話が書いてあります。ヤモメはご主人を失った人ですので、生活力がなくなっている。そして子供が一人いた。もう焚き木を拾ってきて、それでですね生活する以外にない。そしてヤモメは、今あるのは一握りの粉と油だけです。その時にエリアは言う、それで小さなパンを作り私に持ってきてください、その後であなたと息子のパンを作りなさい。これはまず神の国と神の義を求めよという、まあ、そういうことと同じであります。その時神はこう言われた。その聖書はこう言ってます。そしてですね、同じ そのようにこのヤモメがするわけですね。そして家に帰ってですね、小さなパンを作り、それをエリアに持ってってですね、そして、家に帰るわけですね。その時に聖書はこう言っている。飢饉が終わるまで壺の粉は尽きることなく、瓶の油はなくならなかった。つまりこれは神がこのヤモメを養ってくださった、その通りになった、幾日も食べ物に事を欠かなかったということでありますよ。このようにして神は私たちを養ってくださる、養っておられるということであります。主の祈りの中で、これはキリストが弟子たちに教えた祈りであります。我々も今祈りました。そこで本当に不思議に思いますことは、その全般はですね、神に関するものです。神の御名を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、そしてこの天になるごと口になさせてください、ならせたまえ、これは神に関する祈りですよね。しかしその後半、人間に関する部分の最初のところでキリストはこう言われた。我らの日曜の糧を、今日一日の生活の糧を与えてくださいと。一日の糧、必要な糧、ね、我々はすぐにこう何々か買うのお得用とか言ってですね、昨日も私は冷蔵庫を言われたんです。いらないものを買って確かにそうですよね。心配になって買っちゃうっていうんでしょうか、ことがあると思うんですよ。しかしここで主の祈りが教えていることはね、一日だけの今日の糧を私に与えてくださいと祈りなさいと、必要なものを与えてくださいと言ってるわけですよね。この祈りですから、日々の祈り、日々の糧の祈りですよね。本当に日々祈る、日々必要なもの分しか我々は必要ないんですね、本当はね。まあそういうふうに、しかし神様、イエス様は、我々が本当に生きていくために必要なものは神様が与えてくださるんだ、この祈りをしていきなさい。まあですから、そういう過度なですね、この法則のことを戒めている言葉とも言えると思いますよね。本当に日ごとの糧を今日与えてくださいという祈りというであります。そのことであります。イエス・キリストはこの 宣教にあたって出ていくための最初のところで、こういう試練、試み、誘惑に遭われた。それは結局我々自身が出会っていく試み、あるいは困難、苦難、人間が経験する試練、労苦、苦悩、誘惑、試練、それらの先頭に立って人間の試練を受けてくださったんだ。このヘブライ書の2章の18節には、主ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練の中にある者たちを助けることができるのであるという言葉がありましたね。イエス様自身がやっぱりこのような労苦、誘惑、試練、試練、そういうものを経験してくださった、そういうものにを会ってくださった、そういう中で、あなた方にはこの世で苦難がある、しかし私はすでに世に勝っていると、ヨハネ福音書の中で言われました。そういうキリスト、このキリストを私たちはに与えられている。すなわち私たちはパンだけの物質主義に支配されてはならないということでありますね。そうではなくて、私たちの肉体だけではなくて、魂も含めた私たちの全存在が神によって受け止められているんだ。神は私たちの命を、全存在を、そういう形で受けてくださっている、養ってくださっておられる。その時ですね、私たちは本当に、私たちも苦しみを経験する、思いがけない悲しみを経験する、いろんな誘惑を経験する、試練を経験する、そういう私たちに神の言葉が聖書を通して与えられている。この言葉を聞きなさい。この神の言葉の真実に私たちは聖書をですね、絶えず聖書に読みながらですね、この恵みと慰めと力、そういうものを与えられていきたいのであります。お祈りいたします。